はい、ドブです。この番組では、僕ちょっとエンターテインメント好きで、本とかテレビ、ラジオ、漫画、映画とかですね、すごくいろんなものが好きなんですけど、見てばっかりでちょっとインプットが多いなと。アウトプットというか、感想というものをどっかで喋ったりした方がいいのかなと思いつつ、そういうことをですね、喋る友達もあんまりいないので、ちょっとこのラジオトークで、そういうことがですね、アウトプットしていく練習ができればなと思いました。パックのお寿司買ってきたけど、ラーメン食べたくなってきちゃった。というのはちょっと心の声なんですけども、最近で言うと、YouTube、やっぱりですね、YouTube プレミアム入らないのがおかしいぐらいの感じで、もう1年以上になるんですかね、YouTube プレミアムが日本で、サービス開始してから当たり前のように入ってですね、バックグラウンド再生できるのはやっぱ大きいですね。で、最近見てるのがこれですね、白山 TV、なんだかんだ毎日更新されてるの毎日見ちゃいましたね。なんでなんでしょう、これ、全部で30日近く毎日楽屋の様子をですね、なんすか、収録して更新していると。で、フォーマットは一緒なんですよね。前座さんとかのがあって、で、お披露目の挨拶っていうんですか、師匠方の挨拶があって、それで、その後ちょこちょこと寄席の様子をですね、挟みながら楽屋での、その、芸人さんたちの、お話ししてる様子とかをこう撮っていると。それだけの内容で、1回20分ぐらいなんですけど、それを30日間ぐらい毎日更新してたと。で、なんでこれ見ちゃうのかなと思ったんですよね。特に、なんですか、こうアテンションというか注意を引きつけるような、効果音とかもないですし、結構カットの割とかもですね、編集とかも、それもちろん、毎日投稿しなきゃいけないんで、凝ったものじゃないんですね。すごく、ある意味ドキュメンタリーチックに、切り取られていると。で、これちょっと気づいたんですけど、必ずですね、人物について、その人物の名前のですね、テロップが出るんですね。桂文治さんであったりとか、神田伯山さんの師匠である神田松鯉、さんであったりとか、その神田伯山さんの、姉弟子になるんでしょうね、神田アグリーさんと。で、その人たちが結構、毎日こう出ている中で見ていくとですね、もともとは神田松之丞、改め神田伯山さんって、面白いなと思って見てたんですけども、そちらの方の、その、なんですかね、その寄席に出ている神田伯山さんを取り巻く人々の方にやっぱ興味が移っていくと、いわゆるこう推しができていくわけですね。桂文治さん、いつも笑顔で素晴らしいなとかですね、いうようなところがあったりして、何かこう30日間の広めの興行の中でずっと見る中で、何かこのなんかファミリーというような感じというか、まるでこう、なんでしょう、連続ドラマ、朝ドラを見てるような習慣性があったのかなと。いうふうに思いました。あとはもう元々のですね、その芸人さんの、自力ですか、楽屋でのお話とかが全く飽きさせないような面白い内容なんだなというところで、やっぱり話話芸をですね、仕事にされている方々はやはり素晴らしいなというふうに思いました。習慣化の話で言うと、朝ドラですね、今、スカーレット、もう大詰めになってきていますが、1週間溜め込んで、しまっております。今までもですね、毎日見ているというよりは、1週間ぐらいを、録画したものを週末にまとめて見るというような感じだったんですけれども、結構ですね、スカーレット、終盤に入ってきて、結構お話が重くなって、くるというところで、毎日、何でしょう、次が楽しみになるというよりは、結構こう重い内容を受け止めなきゃいけないなというようなところがあって、気が重くて毎日見れないなという感じなんですよね。えいやという気持ちで週末見るんですけれども、で、あれですね、この春からですか、新しい朝ドラが、確か「エール」っていう杉咲花さんが主演になるのかな、それがすごい楽しみだなと思って。ております。スカレットももちろん楽しいんですけれどもね、朝ドラためがちだなというのがあります。ただ、これ朝ドラやっぱ思うのはですね、最近朝ドラでも何でもドラマでもそうなんですけども、 SNS すごく活用されていますよね。特に朝ドラとかは、Twitter とか Instagram のアカウントをすごく上手に 使っていて、そのダイジェストとかあらすじとかっていうのをこうフォローしているというところは非常にですね、今っぽくてまあ、ファンとしてもこう面白いなと役に立つなというのはあるんですけれども、あとはあれですね、その撮影の裏話というか裏側というメイキングみたいなのを見れたりっていうのもすごく面白いなと思うんですけど、その反面ですね、毎日更新していって毎日見れていない時に、その日の放送の内容を、ネタバレされてしまうと、それがですね、非常に辛いですね。なんとこうまだ見てないなっていう時は、見なかったことにして一生懸命こう、スクロールしてですね、ツイッターなんかを見なかったようにもしようというような感じですけど、まあ、それは見てない自分がもちろんいけないという話ですね。 NHK のドラマでいうと、キリンが来る大河ドラマですね、脱落しました。結構ちゃんと見ようと思っていたんですけれども、あとはまあやっぱり大河ドラマってずっと見ていくと、まあ、それもさっきの白山 TV と一緒なんですけども、まあ、いろんな楽しみ方があるなという感じなんですよね。もう出ているキャストさんとかはものすごく有名な人たちですし、あれですか、柴田勝家だったかな、違うね、まあ、明智光秀の君主である、人の役をですね、まあ、もっくんがやってたんですね、本木雅弘さんがですね。でもっくんが結構その、まあ、結構サイコな感じの役で、なんかこう、まあ、気に食わない人をなんかお茶に毒を入れて殺すみたいな、なんかエピソードが最初の方にあったかなと思うんですけども、これあれもっくんってでも伊右衛門やってるよな、伊右衛門、お茶の伊右衛門の CM やってて、いや、あ、それで役でお茶で毒殺していいんだっていう、結構みたいな、まあ、まあ裏の楽しみ方ですよね、いうところとかをずっと見ていくと面白かったりするんだろうなって思いつつもですね、どうしてもまあ40分50分のコンテンツを 見るのが辛いなというのがあって、今期結構ドラマもですね、まあ、大河ドラマも見てないですし、まあ、TBS とか日テレとかのドラマも見れてないなというところがあって、まあ、音声コンテンツじゃない、映像コンテンツですか、ドラマちょっと春ドラマどんなのがあるかなと楽しみにしつつも、今期見てるのはテレ東の小滝兄弟のやつと、あとはテレ東のゆるキャンのドラマ版ですかぐらいになっちゃってるなというところがあって、でももちろん去年の伊達天はめちゃくちゃ面白くて、すごく面白く見たんですけれども、あとはまあ去年はいろいろありましてね、ドラマね、まあ、パッと全然思い出せないんですけれども、という感じで春のドラマも楽しみですね。はい、やっぱりまあツイッターとか、インスタグラム、 SNS でそういった、まあアカウントを持って番組とかですねの方々が更新しているのを見てですね、最近は多いのは、まあこのコロナウイルスの社会的な影響でいろいろライブ配信とかをされるときに、まあ、ツイッターで配信の URL が見れる、公開されて、で結構これはですねイラッとくるところなんですけども、ツイッターのアプリから YouTube のリンクを開くと一回ツイッターツイッター内で YouTube が開くんですよね。ツイッター内のブラウザでブラウザ版の YouTube が開いて、でもそれ僕さっきも言ったね、 YouTube プレミアム入ってるんでバックグラウンドで、まあ、その再生しながらツイッターの閲覧を続けたいんですけれども、そうすると一回ツイッターアプリでブラウザ版の YouTube を開いて、その後、サファリで開く、ブラウザのサファリで開いて、でサファリから YouTube のアプリを開くっていうステップがですねめちゃくちゃめんどくさいんですね。これはなんとかならないかなと思ってるんですよね。ただツイッターの iOS のアプリは最近まあ、いわゆるタブブラウタブリストが見やすくなって、いわゆるタブっぽい感じですね、タブブラウザっぽい感じです、リストの切り替えがいけるようになってきて、まあ、ツイッターのリストも、まあ、例えばなんかこう、まあ、音楽ドラマ系のアカウントとか、あとはなんかその実際の友達系のアカウントとかっていうリストで分けて見てたりするんで、それがやっぱツイッターの iOS のアプリはすごく最近使いやすいんですけども、その YouTube のリンクを開く時の挙動はどうにかならないかなというふうに思ってます。なんかこれインスタグラムとか開くときはなんか直でインスタのアプリが開けれたような気がするんですよね。ちょっとそこら辺があるんですけれども、ちょっと初めての、録音ということで このくらいになります。もう10分ぐらい喋ったんですね。ただこれ一人語りでやってて思ったんですけども、ラジオトークでどんな一人語りのタグが人気あるのかなと思ったら、だいたい女性か、まあ、もともとお話のうまいお笑い芸人さんっていうところで、まあ、こういった、まあ、男の声でですね、サブカルやエンタメの話をしてもニーズはないのかなと思っているんですけども、ちょっと自分のですね、まあ、見てきたこととか面白かったことの、まあ、日記代わりに、こういう更新をできたらなと思っております。はい。